それでは第230回一級の問題を朗読します。はい、最初のお話をします。8月も今日で終わります。しかしまだまだ暑い日が続くということであります。暑いのは昼間ばかりではありません。夜になっても気温が下がらない日がとても多くなっています。こんな季節にはなかなか眠れなくて困っている方も多いのではないかと思います。そこでこのような季節に快適に眠る方法について調べてみることにしました。まず調べたのは暑いとなぜ眠れないのかということであります。いろいろ調べてみますと、私たちの体の内部の体温が関係しているということがわかりました。つまり脳でありますとか内臓の体温であります。これは深部体温と言われるものでありまして、朝から徐々に上がり始めて夕方にピークを迎えます。そして夜になると下がり始めます。これは体を休めるためだと言われています。そしてこの深部体温が下がることによって睡眠へと導かれていくということであります。しかし気温の高い状態が続きますと、深部体温はなかなか下がりません。そうなりますと気持ちよく眠ることができなくなってしまいます。ではどのようにしたら快適に眠ることができるのでありましょうか。まず思い浮かぶのが部屋を冷やすということであります。その際にはエアコンを使うというのが一般的だと思います。しかしただ温度を下げればいいというものではないそうであります。よく眠るためにはそれに適した温度というものがあります。そのような温度に部屋を保つということが快適な睡眠へとつながっていくということであります。もう一つよく取り上げられるものに入浴があります。でもお風呂に入ると体温が上がってしまうのではないかという心配をされる方もあるだろうと思います。確かにお風呂で温まりますと先ほど触れた深部体温も上昇します。しかしこの上昇するということが逆に体温を下げようという働きを強めるのだそうであります。こうした働きが快適な睡眠につながるということであります。この他にも入浴には心や体がリラックスするなど快適な睡眠につながる効果があることが知られています。気持ちよく眠れるための方法は他にもあります。例えば寝具でありますとか寝るときに着るものなどを工夫することも快適な睡眠につながります。また寝る前にストレッチなどの軽い運動をすることも入浴と同じような効果があると言われています。静かな音楽を聴いたりしてリラックスするというのも効果的であります。あるテレビ番組では寝る前に読み慣れた本を読むといいということも紹介されていました。暑い夜を快適に過ごす方法はここで触れたものの他にもいろいろあると思います。皆さんも自分に合った方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。次のテーマに移ります。私がいつも使っている駅には大きな駐車場があります。しかし車でいっぱいになることはほとんどありません。先日その駐車場でイベントが開かれていました。普段の閑散とした様子とは全く違いまして、多くの人で賑わっていました。キッチンカーが何台も止まっていて、長い行列ができていました。これを見て、あることが気になりました。それは駐車場の使われ方であります。当然のことでありますが、駐車場というのは車を止めるための場所であります。しかし、実はそれ以外にもいろいろな使われ方がされています。それをこれから見ていきたいと思います。まず冒頭に紹介したイベント会場であります。地域の中にはその地域を盛り上げようということで様々なイベントを計画しているところがあると思います。しかし問題になるのはその場所であります。たくさんの人が集まれるスペースはなかなかありません。そこで候補に上がるのが駐車場であります。駐車場でイベントを行うことは空いているスペースを有効に活用するとともに地域にもにぎわいをもたらすいい試みではないかと思います。イベントが開かれるのは平面の駐車場ばかりではありません。 立体駐車場でもイベントが開催されています。いくつか紹介したいと思います。一つはその中を走るイベントであります。ひたすら登るコースは駅伝の山登りの気分が味わえるのかもしれません。また天気に左右されずに行うことができるというのも良い点であります。同じようにそういった場所を自転車で走るというイベントも開かれたことがあるそうであります。さらにはフリーマーケットの会場として立体駐車場が使用されているという話も聞きました。定期的に開かれていて毎回たくさんの人たちで賑わっているということであります。立体駐車場の中には災害が起こった時に避難場所として利用できるように整備されているところもあります。備蓄用の倉庫を備えるなどしていざという時に活用できるようにしているとのことであります。立体駐車場は大きな病院などでも見ることができます。その中には屋上にヘリポートを設置しているところもあります。ドクターヘリの活用などによりまして地域の救急医療に大きく貢献しているそうであります。このように駐車場はいろいろな用途で使われています。そんな中、駐車場の在り方を見直す動きも出てきました。私が注目したのは、地域を歩いて楽しめるものにしようという考え方の広がりであります。この時、駐車場をどう配置するかということが、大きな課題になるだろうと思います。その他にも、駐車場をめぐっては様々な課題が明らかになっています。今後の動きを注視していきたいと思います。最後は落語に関するお話であります。私には面白い話を聞かせてくれる友人がいます。その人の話を聞いていますといつも最後に笑ってしまうのであります。ある時その友人と話していましたら落語が好きだということが分かりました。さて皆さんは落語を聞いたことがありますか？私は子供の頃父親に連れられて聞きに行ったことがあります。舞台の上で語る落語家の姿をうっすらと覚えています。落語というのは簡単に言いますと、一人で物語を演じるというものであります。多くの場合、最後に思いがけない展開が含まれていまして、観客の驚きや笑いを誘います。これはオチというふうに言われています。他にも泣ける話でありますとか、怖い話もあります。舞台にいるのは着物を着た人が一人だけであります。その人が座布団に座りまして、表情を変えたり声の調子を変えたりしながら登場人物を演じ分けていきます。使う道具は基本的に二つであります。一つは扇子であります。もう一つは手ぬぐいであります。これらを使いましてあらゆるものを表現するのであります。見ている方としましても、想像力を働かせながら楽しむことができます。これが身近なものとなったのは江戸時代というふうに言われています。それがずっと続きまして今では日本の伝統的な文化の一つになっています。古くから受け継がれてきたものはもちろんのことでありますが、その時々の話題でありますとか流行などを取り入れた新しい落語も演じられています。落語家の数も増えているということでありまして、いろいろなところで聞くことができます。テレビやインターネットでも見ることができますので、気軽に楽しんでほしいと思います。ところで今まで述べてきた落語でありますが、実は皆さんが取り組んでいる速記と深い関係があります。このことについてはご存知の方も多いのではないでしょうか。明治時代のことでありますが、落語を速記で記録して本にしたのであります。これは落語がいつでも読めるということで大変評判になりました。またこれにより速記の技術が発展するとともに世の中に広く知られるようにもなったのであります。さらにこのことは日本の文学も大きく変えました。どういうことかと言いますと、それまでの文章は文語体と言われる難しい言葉で書かれていました。それが落語を速記した本は話した言葉をほとんどそのまま書き記しました。このことが話す時の言葉と文章をできるだけ一致させようという運動に大きな影響を与えたのであります。 皆さんが取り組んでいる速記にはこのような歴史があります。今は録音でありますとか録画などがすぐにできる時代ではありますが、誇りを持って速記に取り組んでほしいと思います。はい、そこまでです。